おはようございます。よくいらっしゃいました。年明けぐらいからちょっと声の調子がおかしくて、ちょっとかすれてたんですけど、病院行って見てもらいましたら、声帯にポリープができてまして、1ミリぐらいの小さいやつなんですけど、そのせいで、声がかすれてるということで、どうしたらいいんですか。治療法はないというんですね。喋らないことだっていう。もっと悪いのは歌うことだそうです。普通の人は喋ったり歌わないからしないから大丈夫ですよねって言われたんですよ。いや私普通の人じゃないんです。歌手かなんかですかって。いや教会の牧師なんです。喋ったり歌ったりするのが仕事なんですって言われて、先生も頭抱えてましたけど、できるだけ喋らないでくださいって言われて、だから今日は小声でやりたいと思います。聞き取りにくいかもしれませんけど、悪いことにですね、今日この後午後から教育委員会に頼まれた講演会がアステールプラザであるんですよ。それは大したことないんです。1時間ぐらいですから。来週明日の月曜日から木曜日まで4日間新学校で集中講義があってですね、朝の9時から5時まで一人で授業しなきゃいけないんですよね。相当ポリープがでかくなるんじゃないかと。ポリープ大きくならないようにお祈りください。はい。マイクあんまり大きいとハウるんで、ハウらない程度ぐらいでできるだけ、だんだん普通に喋りますから、はい、ハウるとちょっと皆さんもね聞きづらいかもしれないので、ということでございます。ちょっとどなたか補聴器がちょっとピーピー言ってる人がいる。どなたの補聴器かわからない。ちょっと気をつけてください。はい、すみません。ありがとうございます。今日はですね、先週に引き続いて、賢くなるにはっていう話をしたいと思いますが、このケラー先生の本もですね、1ヶ月ね、終わりまして、この1月の最後の部分なんですけども、賢くなれ、どうすれば賢くなれるかというこの、セクションで、1月17日から28日までのところだったんですけども、先週はこの前半部分をお話しいたしまして、パラドックスを理解せよ、正しくあれ、血筋を当てにするな、経験を詰め遅れるな、偶像を見分けよ、御言葉に従え、教えられよ、気前よくあれ。これ実はこっちの本の方にはですね、寛大であれって書いてあったんですけどね、後で説明しますけど、これはちょっと気前よくあれに変えました。それから逆境から学べ、正しいことをせよ、ただ獲得せよ。先週はこの12個のうちの5個のところまでね、お話をして、5番目までお話ししたんですけども、今日はその後6番目から最後までのところを急ぎ足で見ていきたいと思います。でこの最初ですね、1月22日のところですけども、偶像を、あなたの偶像を見分けよっていうのがありまして、聖句は箴言の3章の5節ですね。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼るなというところですけども、これはその偶像を見分けよって書いてあるんですけども、お分かりだと思いますけど、別にお家の中に何か変な仏像があったりなんかするというようなことではもちろんありません。これは神様以上に大切にしているものが ないですかっていうことなんですね。それは例えば富、お金、あるいは家族、健康、仕事、あるいは自分自身、他にもいろいろあるかもしれませんけれども、 もちろん私たちは神様を信じて神に頼っているわけですけれども、それに本当に神様に頼ってはいるけれども、それ以外に、あるいはもしかしたらそれ以上に頼っているものがありはしないか、見分けなさいって言われてるんですね。でケラー先生は、神の存在を信じていながら幸福のために他の何かを信頼しているとすれば、あなたにとってそれが本当の神となってしまっていますと。幸福のために何かを信頼していませんかと。そしてそれが自分の偶像であるかどうかということは、失った時に分かる。何かがそれを脅かすと、あなたはひどく驚き、不安になり、怒り、または落胆する。それで亡くなった時に驚いたり、あるいは不安に思ったり、わあこれがなくなったらどうしようか、あるいは怒ったりね、なんで私だけこんな目に遭うんだろうかとか、あるいはひどく落ち込んでしまったりというようなことがあるとすれば、それはあなたの偶像になっているということですね。亡くなった時に分かる。普段は気がつかないかもしれないけれども、亡くなってしまった時に、それで自分の心が激しく乱れてしまうとするならば、それはあなたの偶像になっているかもしれませんよということですね。だからこれは常に点検しておかなければならないことかもしれません。まあ今神様以上に信頼しているものはないと、まあ胸を張って言える人は多分あんまりいないと思いますね。何かに私たちは自分の幸せを依存しているということはあるんじゃないでしょうかね。まあ今は現代はやっぱり健康宗教ですからね、健康こそが大切ですから、健康であれば死んでもいいっていうぐらい、健康偶像ですよね。まあテレビのコマーシャルなんかでも、とにかく健康であるっていうことを歌えば物が売れるぐらいですから、何のために健康であることを思うのかなと思うんですけどね。長生きして不幸だ不幸だって言ってるんでしょ。愚かですよね。まさにそれこそ愚かだと思いますね。だからまずこれは賢くなるために必要なことなんです。賢くなるために自分の偶像を見分けなきゃいけませんよということを言ってるわけですね。そして23日は今度は御言葉に従いなさいという、まあこれ当たり前といえば当たり前ですよね。御言葉に従いなさいと。自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩けと。常にですかね、常に主を覚えてあなたの道を歩きなさい。うまくいってる時もそうでない時も、常に主を覚えて歩みなさい。で現代は、すべて自分自身の考えに頼って、聖書を含めてすべてのことを疑うように教える時代だとケラー先生は言ってますね。人間がわずかに科学なるものを手に入れて、ほんのちょっと神様のお作りになったこの偉大なる世界の仕組みが分かったぐらいで、まあ何でも分かったかのようになっている、何でもできるかのように思ってしまっている、人間の高ぶりということでしょうね。バベルの塔の時代から変わってないです。人間はちょっとできるともう自分が神だと思ってしまう。まだ何も分かってはいないのに、非常にそのすぐに高ぶりやすい。で特に現代は、何でも知ることができる、何でも分かる時代のように思われてますからね。でも逆にそれこそインターネットに書いてあるということで、すぐにそれを信じてしまって騙されたり、するわけじゃないですか、ね。まあちょっとこれは騙された人たちには申し訳ないですけど、先週話題になったインターネット結婚詐欺事件、インターネットのメールだけで騙されて、ものすごい数の人がお金を振り込んでいる。顔も見ない、ただインターネットで、アメリカの軍人を名乗ってるらしいんですけどね。 それで軍を辞めるのに金がいるとか、自分の娘が病気だとか言って、一度も会ってないのに、であなたが好きだとかなんとか言われて、でお金がいるって言われたら、それで何百万円も振り込んじゃうんですね。この中にいたらごめんなさい、人の顔見ないように、人の顔見ないように、だからなんかね、賢くなってるようですけど、本当愚かな時代なんですよね。私たちはこの自分が賢い、自分、まあそういうことこの後出てきますけど、自分は賢いとか自分の判断は正しいと思ってしまうと、そこから間違うんですから、常に究極の判断を身につけなきゃいけない。それはもちろん聖書なわけですね。でここでこのケラー先生の話で私がとても気に入っているのは、この日の23日の質問の文章なんですね。個々の聖句のお示しを求めるのではなく、聖書の主題と全体像を理解しようとしてますかってですね。聖書に従いなさいって言うと、すぐになんかそのあの聖句、この聖句、あれがこれがってこうお示しを求めるわけですよ。それこそおみくじじゃないですけど、今日開いたここ、あ、これだみたいなですね。で、もちろんそういうこともあります、ね、イエス様は一つ一つの御言葉を大切にされたし、その御言葉によって、サタンにも打ち勝たれたし、ファリサイ派律法学者にも打ち勝たれた。でも私たちが日々直面するさまざまな問題にその通り答えてくれる御言葉があるわけではないです。もし探そうと思ったら毎日全部読まなきゃいけません。毎日全部読んでそれでこれだってならいいけれども、大して読みもしないのに、あ、ここだここだと思って、これ主に示されたとか言ってるでしょ。これはね、愚かですよ。はっきり言いますけど、お示しです。それはここでケラー先生が言ってますけども、聖書の主題と全体像をつかまないと。でももしそれが分かっていたら、それこそズバリこのそうこの通りって御言葉がないにしても、私たちはこの聖書のメッセージに従うことができるんです。でね、良くないのは私たちが持ってる聖書に数字が打ってあるんですよ。章とか節とか数字があるでしょ。皆さんの聖書数字あります？これが良くないです。これ数字で区切って読むでしょ。今日は何節読むとか何章まで読む。悪いとは言いませんが、聖書はそもそも一つ一つが一つの書物なんです。だから書いた人は何節ずつ区切って読むことは想定してません。これは便宜的にこの教会で聖書を読むときにすぐに開けるように打った数字なんですけど、そもそもはそれぞれが一つ一つの書物が一つのストーリーとして描かれているわけですね。だからこれない方がいいです。ないやつ作ってもらえないかと思うんですけどね。でも、いや先生それ言ったら創世記50章読まなきゃいけないじゃないですか。創世記50章読むぐらいね、大した時間かかりません。ドラマ2本分ぐらいで読めますから、はい、バラエティ3つぐらい見る間に十分読めるんですね。でもなんかこう区切って読むこと の弊害がありますね。できるだけ、まあ、区切って読むにしてもその段落ごとに読むというか、今新教導訳は見出しがありますからね、見出しごとを読むとか、そういうふうにしないと。そしてやっぱり聖書全体として捉えてないと、なんか困った時だけあの御言葉この御言葉とかって言って、大体引っ張ってくるのは同じですから、はっきり言いますけど、大体みんな好きな言葉に似たようなもんですよね。でもそれで全部賄えるかっていうんですよ。賄えないんですよ。でここでこのケラー先生は、聖書の物語と神のなされる現実によって形作られた日常生活を送ることで知恵は成長していきますと。聖書の物語、 神のなされる現実。だからこの、まあ、今年はね一生懸命これを読んでるし、箴言ばかりを読んでますけども、できればね同時並行的に聖書を一つ一つのストーリーとして読んでいくということをお勧めしたいと思うんですね。聖書全体からのメッセージを受け取らないと、知恵はこれどうすれば賢くなれるかって話ですから、知恵は進まないんでしょう。でこの聖書の物語がの中に浸っている、聖書の物語が私たちの中に十分に、分かっている中で、現実の生活がでいろんなことが起こってきて、そことのやり取りの中で私たちの知恵が成長していくというふうに、まあ、教えられているわけですね。で次の24日は教えられよということですね。まあ、これは前にも似たようなところあったし、これまでも出てくるんですけども、3章7節ですね。自分自身を知恵あるものと見るな、もうはっきりしてます。自分自身を知恵あるものと見るな、まあ、愚か者の印だとも言われてますよね。自分は知恵あるものと思うのは愚か者の印だと。 できるだけ多くの他の目を持ちなさいと書いてあります。これは難しいですよ。本当に難しいと思います。私自身もこれは大切なことだと思いますけども、とても難しいことだと思うんですね。神の御言葉を通して、もちろん神の御言葉は、まあ、絶対的な目なんですけども、友人の目を通して、あるいは他の人種や階級政治的観点を持つ人の目を通して、この人種階級政治的観点というのはいかにもアメリカっぽいです。日本だとその政治的観点とかあんまり言わないですけどね。アメリカの場合どっちかに分かれてるので、多分その辺想定されてるんですけども、まあ、とにかくいろんな考えを持つ人、いろんな違う種類の人たちの意見を聞きましょう。そして一番重要なところ、批判する人の目を通してみましょう。批判されるということが大切なんですね。まあ、よく言いますけど、批判されなくなったら終わりだっていう、批判されなくなったら、まあ、私も そこそこの人間になったなって人間思っちゃうんですけども、まあ大きな間違いですね。批判されなくなったということは、要するにもうこの人は批判する価値がないと思われているということですから、気をつけてください。誰からも文句を言われなくなったら、終わりです。死ぬまで文句を言われ続けることが大切です。それが人間が成長する、知恵が増していく鍵ですね。いろんな人のものの見方、でもそのために大切なのはですね、何も私に言ってくれないなと待ってちゃダメです。聞くことです。あなたはどう思ってますか、どう考えてますかで聞かないと言ってくれませんから、ね、本当に言っていいのかなと、こんなこと言って傷つくんじゃないかとかね、こんなこと言って腹立てられたら困るなと思いますから、そしてこの日の最後に書いてあることは、福音によって教えられやすさを育て、なさいと。キリストにある神の無条件の深い愛に包まれている、つまり私自身が神様によって受け入れられているんだ、許されているんだっていう自覚が、他の人の意見も受け入れる、その教えられやすさを育てるために必要だということですね。まあ、教えられることです。そして次ですね、この25日なんですけど、まあ、皆さんにお配りした本には寛大であれっていうテーマになってるんですけど、これ翻訳した時にもちょっとどう訳すか議論になったところなんですけど、内容からするとこれは気前よくありなさいという意味なんです。だから皆さんこう消しといて直してください。気前よくあれっていうんですね。英語でジェネラスという言葉なんですね。ジェネラスという言葉はまあ心が広い、寛大という意味なんですけども、ここで言われているのはお金に対して心が広いということなんです。そういう意味では日本語では気前がいいという言葉があるので、そちらの方が合ってると思います。でも気前がいいということと知恵とどう関係があるのかなという感じしますけども、これはお金に対する過度の愛が知恵を邪魔するからだって書いてあるんですね。お金に対する過度の愛、過度の執着が、あるいは過度の自信が私たちを盲目にしてしまう。だから 気前よく捧げましょう、気前よく与えましょう、気前がいいことを、ね、これは賢くなるために大切なことです。でこの日すごい面白いストーリーが書いてあったんですよね。これね、読みますとね、ある農夫が牧師に、だから昔の話ですよね、ある農夫が牧師にですからね、だいぶ日本だったら江戸時代ぐらいの話ですけど、ある農夫が牧師に、自分の牛が思いがけず2頭の子牛を産んだ、牧師様2頭の子牛をうちの 牛が産んでくれたんです、そしてその子牛を売った時、私はそのうちの1頭の売り上げを教会に差し上げますと約束した。2頭生まれましたから、2頭売って1頭売れた方のお金を教会に捧げますと約束した。で数週間後、この男が牧師に、先生、主の子牛は死にましたと伝えてきた。どういうことか分かりますよね、2頭生まれたんだけど1頭死んじゃったんですね。でということは売り上げは1頭分しかなかった。で死んだのは主に捧げると言った方のやつが死んだから、捧げ物はありませんって言ってきたわけです、でケラー先生言ってますね、私たちの多くにとって死ぬのはいつも主の子牛です。主の子牛が死んでる、なかなか辛辣ですよね、ああこれ運よく2匹生まれて1匹売ってこれを献金しようと思って1匹死んじゃった、ね、それ自分の方が死んじゃってもいいんですよね。主の子牛が生き残っててもいいわけだけど、あるいは売れた方の半分を捧げてもいいわけだけども、まあ、死んじゃったからもう捧げませんって言ってですね。でもそのここの聖句にもあるように、それぞれの収穫物の初物を捧げ、豊かに持っている中から捧げて主を敬えと書いてある。初物を捧げなさいと書いてある、余り物を捧げるとは書いてないんですね。私たちはあらかじめ計画して献身的に神に献金をしません。自分が望むすべてを行うためのお金があるかどうか確認し、余分があるときだけ神に献金します。私はまあ普段献金の話なんか全くしないんですけども、でもこれは賢くなるために大切なことなんですね。これは主が与えてくださったものですから、まあ、この後も出てきますけれども、主が私たちに管理を託されているものですね。だから当然そこからまず主にお返しをするのは、まあ、当然のことです。でそれが主を敬うということですから、でそうすれば主はあなたの蔵に穀物を満たし、絞り場に新しい酒をあふれさせてくださると約束されてるんですね。捧げたものを主は今度は豊かに報いて祝福してくださると。それは信じられないから捧げられない、いろんな言い訳が、まあ、ここで人間はとにかく私言い訳の天才ですから、なぜ主に捧げられるのかっていう言い訳がこうずらずらっとこうリストで出てくるんですね。それ言い訳が出てきた時には気をつけなきゃいけないということです。本当に神様から託されているものを神様に、まあ、気前よくお捧げすることができているかということを常に、調べなければなりません。そして26日、逆境から学べっていうテーマですね。これは3章の12節、可愛い息子を懲らしめる父のように主は愛する者を懲らしめられると、まあ、同じような言葉が、ね、ヘブライ書にあって、まあ、しばしばヘブライ書を引用しますけども、箴言にもちゃんと書いてあるんですね。可愛い息子を懲らしめる父のように主は愛する者を懲らしめられると。逆境のない人生はありません。知恵の印は苦難の覚悟があることだって書いてあるんですこれ、ね、知恵の印は苦難の覚悟があること。苦難よ来い来いって言ってるわけじゃないんだけども、苦難があるということを覚悟しているかどうか、これは知恵のあるものの態度であるということですね。愚か者は苦難に対する覚悟ができていない、いやできるだけ まあ、来ないように、まあ、ない方がいいですよ、それはない方がいいですけれども、でもそれは私たちの人生にはつきもの。なぜなら主は可愛い息子を懲らしめるように可愛い娘を懲らしめるよう、父のように愛するものを懲らしめられるわけですから、私たちの必要に応じて与えられる苦難もあるということですね。で、大切なのは逆境から学ぶということです。苦難を通してあなたはより賢くも愚かにもなれると書いてある。ここがね、この本の僕の好きなところですね。逆境に応じてね、みんな賢くなるかそうでもないって言うんです。愚かになる人もいると、ね、そこから知恵を学ばなければ、そこでこれは主の愛の手によるものなのだと、訓練なのだと、そしてそこから何かを、まさに知恵を求める姿勢がなかったら、かえって、まあ、神様を恨んで、いつまでもなんでこんな目に遭わせてるんですかって言って、神様の本当の目的を知ろうとせずにですね、かえって大切な人生を台無しにしてしまうことだってあると言ってます。まず逆だから、苦しみの中でたとえ何もできなくても憤慨するのではなく、神を信頼する態度を貫きなさいと。ああしたらいい、こうしたらいい、いろんなことを、まあ、いろんなことを試したり助けを求めたりするのも大切なことだけれども、一番大切なのは主を信頼する態度を持っているということだったんですね。主に信頼して、じゃあ主に信頼して、試練、これは主の試練だと思って信じていたら、いつか亡くなるかというと、聖書はそうは言ってません。結構残酷です。信じたら必ず苦難はなくなるとは言ってない。これは主からの訓練だと言ってる。もしかしたら死ぬまで続くかもしれない。それは知恵のある者の覚悟ですよね。信仰宗教じゃないんですから。信仰宗教だったらいくら献金すればなんとかなるとか、まあそのうちなんとかなると言いますけども、聖書はそんなこと言ってない。そして27日、正しいことをせよっていうタイトルなんですけど、これはですね、良いことをせよっていうこの善という字に変えた方がいいかなと今は思ってます。で、これ本にするまで何度も何度も遂行して、私だけじゃなくていろんな方の目を通してここまでの形にしたんですけど、また改めて私こうやって皆さんの前でお話ししようと思うときに繰り返し読むとですね、やっぱり修正したいことが出てくるんですね。だから全部終わったところで修正版出さなきゃいけないかなと思ってますけど、まあそれはそれでね、意味のあることだと思います。まあ誤字脱字も結構皆さんも見つけていらっしゃると思いますけども、あると思うんですけど、私にとって本当にこれは大きな、まさにこう知恵を学ぶレッスンとしてね、神様は与えられているなと思ってるんですけども、まあ、この辺の正しいことっていうのは内容からすると良いことっていうことですね、善行だと思います。で、まさにこの挙げられている聖句3章の27から28に、施すべき相手に善行を拒むなと書いてあるんですね。ここなんですね。あなたの手にその力があるなら出直してくれ、明日あげようと共に言うな、あなたが今持っているなら。善行、良いことをするのは義務だと言っている。善行とは単なる慈善ではなく隣人に対する義務だと述べていますよとケラー先生言ってるんですね。良いことをするのはチャリティーじゃない。チャリティーっていうのはやってもやらなくてもいいことですね。やった方がいいっていうのはチャリティーです、ね、でも良いことをするのは聖書の教えからするとそれは義務なんですね。友人が困っていて金を借りに来たと、ね、その時は持ってるんだったら絶対貸せと、あるいはあげろと言ってるわけです。まあ金の問題だけじゃないです。困ってるとするならば、今あなたがそれができるんだったらそれをやってあげなさいと。良いことをするのは義務だよと、そうすることが賢くなるために必要なことだよと言ってるんです。率先してやりなさいと。で、面白いこと書いてありますね。受け取る側には 神があなたを一時的な管理者にしておられるものを受け取る権利がある。ちょっと分かりにくいですけれども、例えば施しをしてもらう側にはその施されるものを受け取る権利を持っている。なぜかというと、施す側はそれは神様から預けられているわけです。管理するということですね。で、聖書の中には所有物っていう考え方はないんです。私たちはこれは神様から預けられている管理者ですよね。新約聖書のイエス様の例え話にしばしば出てくる表現だと思います。これ管理者であると。お金にしても時間にしても肉体にしてもあらゆるものを私たちはこれをどう使うか管理しなきゃいけない。で、例えばお金のことにすれば受け取る側の方にこれをもらう権利があるって言ってるんですね。私たちは与える、これをどう与えてやるかどうかということを私の方に権利があって決める権利があると思ってますけども、実はそうじゃない。すごくこれは大きなテーマですよね。今まさにこの世界が本当世界レベルで、豊かになった地域とそうでない地域が分かれてしまって、そして、そのもう豊かになったものは豊かになったものの権利を持っているかのような、当然だと自分たちは豊かになって自分たちが頑張って知恵を出して働いてこうなったんだみたいなことを思ってますけども、とんでもない間違いですよね、これはね。で、それは豊かになったということは、これを正しく使う責任が与えられているということです。で、後回しにするなと、今持ってるならそれをしなさいと。これも賢くなるために大切なことだよと言ってるわけですね。で、28日、これが最後ですけども、この賢くなるため、どうすれば賢くなるかという単元の一番最後、ただ獲得しなさいと、これ4章7節ですが、知恵の始めとして知恵を獲得せよ、これまでに得たものすべてに変えても分別を獲得せよ。まあ、これは知恵の獲得を諦めるなというような意味だと思います。とにかく何でもいいから頑張ってがむしゃらに手に入れろと、そして諦めることなく続けなさいという意味だと思いますけれども、現代人はね、忍耐力を失ってしまっているので、すぐに手に入らないものはすぐ諦めちゃうんですよね。で、知恵は忍耐の賜物ですからね。もうその場その場でどうしたらいいかみたいなテクニックみたいなことはいくらでも転がってるんです。でも、これからやってって皆さん分かることですけど、聖書が教えている知恵っていうのは小手先のことじゃないんですね。本当に骨太なんです。私たちの生き方そのものを支配する知恵なんですね。もう明日でもうインターネットで教えてくれるような、その時その時助けてくれるような知恵袋みたいなのと訳が違うんです、ね。あんなもんなら別に、聖書を読む必要もないし、このティモシー・ケラーの読む必要全然ないです。で、知恵がない方がコストがかかりますよと言ってる。恐ろしいこと書いてあるんですよ。知恵がないと次から次へと困難と災難につながる決断をしてしまう。困難と災難が皆さんの周りにあるとするならば、それは知恵のない決断の結果ですよと言ってる。ドキッとしますね。そう、もう振り返ってみてね、あの時あんなこと言っちゃった、あんなことやっちゃった、ああいう決断をしてしまった、まずかったなと思うことあるじゃないですか、たくさん。知恵がないとかえって、コストがかかるっていうのはかえって大変な目に遭うということですね。で、知恵は最も幸運な人や知的な人にではなく、それを見つけようと決意した人たちにもたらされますと。運のいい人が見つかるっていうわけではないし、あるいは知的な人たちがそれを見つけるわけではない。これはね、最初の頃にも出てましたけども、偏差値が高いから知恵が手に入るわけではない。学歴があるから知恵が手に入るわけではありません。むしろそんなものは関係ないんですね。でも、それを見つけようと決意した人たちにだけもたらされると。ということで、どうすれば賢くなれるかというこの12回の、単元でありました。 パラドックスを理解せよっていうのは、これはパラドックスは矛盾と訳した方がいいと先週お話ししましたけれども、これはどういうことかというと、知恵は私たちが全力で手に入れようと努力しなきゃいけない、でも与えてくださるのは神様なんだと。神様くださるんだったら何もせんでもいいじゃないかと、そうじゃないと。ここがね、矛盾しているように思えるけれども、まさにこの人間側の最高の努力に神様は最高の形で報いてくださるということですね。正しくあれというのは聖書が言っている、これはまさに愛を実行するというこのこと、ただ違反しない、悪いことをしないということだけじゃなくて、聖書が導いてくれている、教えてくれている、その戒めにを積極的に実行していきましょう、いきましょうということでした。血筋を当てにするなっていうのは、生まれつき賢い人はいないということですね。生まれつき愚かな人もいない。賢い人のもとに生まれたから賢くなるわけではない。経験を積めというのは、知恵は巷に転がっていると、本の中にはないんですね。こうやって一生懸命読んでてもダメなんです。読まなきゃいけませんよ。だけどもこれが実際の生活の中でね、反映されて本当の知恵として出てくるんですね。それから、遅れるなというのは、嵐にあって避難所を探しても遅いですよと。だから大きな試練に立ち向かう前に、小さないろんな日常のことの中で知恵はあるから、それを得ておきなさい。そうすれば大きなことに立ち向かえると言って、から今日の、そこから今日の、このあと今日のところで、偶像を見分けようというですね、神様よりも大切にしているもの、神様よりも頼りにしているものはないだろうか、常に、調べておかなければならない。御言葉に従え、お示しじゃなくてね、聖書全体のメッセージ、お示しも大切ですよ、だけども聖書全体をしっかり読んで学んで身につけていくということが大切。教えられよ、自分の悟りに耐えることなく多くの人の意見や考え方に耳を傾けましょう。そして気前よくあれですね。お金に支配されて、また神様から与えられているものを正しく用いないことは愚かなことだ。で、逆境から学びましょう。さらに正しいこととか、良いことをしましょう。そしてただ獲得しなさいというですね、これがこの、賢くなるための大原則です、ね、原則ですね。賢くなるための原理原則ですから、ぜひこれはもうしっかり覚えてね、いきたいと思いますが、皆さんにとってどれが難しいことか、どれがこの中で、ああ自分にとっては苦手だなって思われることがね、多分あると思うんですね。私もそうですけども、それは努力目標ですから、まずそこをなんとか改善していこう、もちろん全部のことですけれども、特に自分にとって苦手だなと思うことは、そこをしっかりケアしていく必要があるんだと思いますね。最後にこの28日の祈りのところを読んで終わりたいと思います。主よ、私は知恵を得たいと決意していますが、決意してますね、決意してますが、過去の私の霊的な決意はしばしば萎えてしまったことを告白します。これまでも何度も決意したけども挫折した。私の意志は弱いです、私の意志は弱いですから、私が知恵を求め続けられるように、イエスが私のために死ぬためエルサレムへまっすぐ向かっておられる鮮やかな光景で私の心を捉えてください。この最後のところはちょっと意外な発想の転換ですよね。私の意志は弱い、しばしば決意が萎えてしまって、やるぞとこの場では思ってるけど、あの階段降りるところが、あそこがあそこでスーッとこう消えていくみたいなんですね。そういう 私たちですけれども、そうならないようにあのイエス様が私たちの身代わりとして十字架に向かっていかれた、あるいはエルサレムに向かっていかれた、脇目も振らずまっすぐに向かっていかれた、その姿、その後ろ姿を私の心の中に常にイメージさせてくださいと。そうすることによって、あっちこっちそれることがない、つまずくことがない、立ち止まることがないだろうと、まあ、そういう祈りですね。お祈りしましょう。天のお父様、心から感謝をいたします。私たちは本当に愚かなものでありますが、それでもあなたは私たちをお見捨てになりません。私たちがこの世で生きている限り成長を願ってらっしゃって、いろいろな方法で働きかけ語りかけてくださっていることを感謝いたします。どうぞ私たちのうちにあなたからいただけるはずの知恵を奪っている、あるいは遮っている部分があるならば、どうぞ示してください。そしてまず自らの力で改善していく努力をさせてください。そこに主の恵みが完全な形であられることを信じます。神様、あなたの完全なる知恵の姿であるイエス・キリストが私たちの前に常に立っておられて、私たちを励まし導いてくださるように、皆によってお祈りをいたします。アーメン。